それでは第2部です。重田先生に認知症医療に関する内容を伺います。先生は認知症の人と家族の会とタイアップして、調査を行っております。この調査の目的というのはどういった点なんでしょうか。
家族会に出入りするようになってから、家族会の人がよく言ってるのは、丸々病院に行ったけどもちゃんとした説明がなかったとか、丸々病院に行ったら認知症は単に治んない病気だからもう病院に来てもしょうがないみたいなことを言われて、本当にショックだったとか、そういう声をいくつか聞きました。なので、実際医療職というのはどういう情報を家族の人に提供するべきなのか、あるいは提供することでどれだけ安心してもらえるんだろうかっていうことを知りたかったので、家族の会の人に協力をしていただいて、今まで受けた説明でこんな説明でとっても安心をしましたとか、こんな説明を聞いたらかえって混乱したり不安になったりしましたとか、そういう、説明の聞いた良かった説明、良くなかった説明っていうのを拾い集めたかったというのが一番の目的です。
その調査の結果については簡単にご説明できますか。
やっぱり混乱してしまったり不安になったりする説明っていうのは、何か先生があまり希望が持てないような説明で、治らないとか、何年すると家族の顔が分からなくなるとか、生きても10年くらいだとか、過去の論文を見れば必ずしも全く間違いではないんですけれども、何か将来に希望を持てるような説明ではなくて、やっぱり人ごとでしかないような説明が、家族の人はやっぱりショックを受けていたようでした。で、その一方でショックを受けない病気のいい説明があったら、それをぜひかかりつけの先生に伝えたいというふうにも思って、興味を持って調査結果を見たんですけれども、実は気の利いたいい説明っていうのがなかなか具体的にはないんです。予後はやっぱり進行性ですし、治るものではないので、医学的に嘘がつけないとすれば治りますなんてことは言えないし、
そうですね、
ただ、先生方の説明の中で家族が本当に安心をして、この先生にこれからもかかろうとか、この医療機関に通院をしようっていうふうに思った説明には一つ共通点がありまして、いわゆる一緒にやっていこうよっていう態度が先生から家族に伝わった時、あるいは本人に伝わった時に、その医療機関を信じて家族は通い続けているっていうことがありました。お薬が例えば合わないようだったら、いつでも変更するから言ってくださいねと、で一緒に考えていきましょうとか、やっぱり病気になったのは本当に大変なことだけれども、今治せるで、しかも治せる方法はないんだけれども、でも一緒に工夫してやっていくと何か突破口は見つかるし、諦めずにやっていきましょうよとか、いつでも相談してもらえたら一緒に考えることができますよとか、私は最後までお付き合いしますよとか、そういう説明であるとか姿勢を聞いた時に、家族は頑張ろうというふうに、あるいはこの医療機関にかかり続けようというふうに思ったようです。だから、一緒に何々していこう、一緒にやろうよっていうのが、大事な医療職の姿勢なのかなと思いました。
だいたい患者さん本人と家族の方が感じるような内容っていうのは同じような、
そうですね、当時この結果を調査ができたのは家族の会の協力だったので、家族の人の意見なんですけれども、おそらくこれは想像ですけど、ご本人も一緒にやろうなとか、やろうぜっていうふうに言ってもらえると、力が湧くんじゃないかと思います。
なるほど。この研究結果というのはインターネットでオープンになってるんですか。
はい、そうです。聞いてくださってありがとうございました。インターネットで例えば適切な説明とか、情報提供とかで、しげたって私の名字を入れていただけると、多分上の方に Google なんかでも上がってくると思いますので、でもちろん無料ですから、ぜひご覧いただけたらと思います。
認知症と向き合う上で最も重要なポイントっていうのはどのような点になりますか。
そうですね、難しいですし、私もそのことを家族とかご本人に伝えるのにいつも苦労はするんですけど、まず 単なる老化ではないので、
うん、
放っておかない方がいい、
うん、
いいですよね。やっぱり何らかのサポートが必要だっていうことは間違いない、
はい、
ただその一方で病人として周りがご本人をに接してしまったり、
うん、
あるいはご本人自身が俺はもう認知症になったんだっていうことで諦めてしまうことで失うものはものすごく多いような気はするんです、
うんうん、
ですから病気であることを認めてサポートをうまく利用しないといけないんですけど、
はい、
でもその一方で病気でなかったらこんなことやりたかったとか、
うん、
病気でなかったらこんなことを俺はやるぞっていうことを本人には挑戦してほしいですし、
はい、
周りは、そのことをサポートしてもらえたらなというふうに思います、
うん、なるほど。では認知症の方本人へ、
はい、
何かメッセージ
を伝え
るとしたらどういう点がありますか。
はい、確かに病気ではあるんですけど、
はい、
例えばあなたが本をご覧になって、
うん、
例えば10年ぐらいしか生きられないとか書いてある本もあります、
はい、
5年経ったら家族の顔が分からなくなるとかいうふうに書いてあったりする、
はい、
そういうのを見てショックを受けたかもしれない、
うん、
実際にそういう説明を受けたことがあるかもしれない、
はい、
それも大変ショックだったと思うんです。ただ今いろんなところに書いてある本、いろんな本とか論文に書いてあるデータっていうのはすで、うん、に亡くなった人のデータだったり、すで、
はい、
に高度に重症に進行した人のデータだったりするので、
うん、
今あなたの経過はすでに発表しているものよりはいい経過を取るはずなんです、
うん、
で特に最近のデータはそうですけど、
はい、
2年ぐらい経ったぐらいでは、うん、全然病気が進行したなんてことが分からずに、うん、全然変わんないじゃないかみたいな人も増えているので、
はい、
今までいろんな本とか小説に出てきていた認知症のイメージ、それからもし認知症のご本人、あなた自身が誰かの介護をした過去に経験があったとしても、それよりもはるかにいい経過を取るはずだっていうことは、
うん、
知っていただきたいと思います、
はい、それではまた認知症の方の家族とかケアする方に、
はい、
何かメッセージがありますか。
はい、なかなかやっぱり認知症になってしまうと、
はい、
いろんなことが分かんないんじゃないかっていうふうについつい周りの人は思ってしまって、
そうですね、
私もずっとそういうふうに思っていました、
はい、
ただ、やっぱり例えば物忘れはあったとしても、
うん、
今までできたことが失敗したとしても、
うん、
同じ人間がそこにいることには変わりがないので、
はい、
よく言うんですけど、メンツも変わらないし、
うん、
見栄も変わらないし、誇りも変わっていないし、
はい、
尊厳だって変わらないはず、
うん、
でやっぱりそういうものが傷つくことに関しては、
うん、
とても敏感、むしろ認知症になってからの方が、
うん、
そういうものがこう壊れるんじゃないかっていう恐れをいつも持っているので、より敏感になってしまうので、
うん、
むしろ認知症になったとしても何か認知症で本人が絶望したりしないで、
うん、
希望を失ったりしないで一緒に生きていけるようなサポートっていうのが一番大事かなというふうに思います、
はい、
トレーニングとかリハビリっていうのももちろん大事なんですけども、それが失敗を経験しなきゃいけないようなトレーニングだったり、
うん、
トレーニングだったりするんだったら、それはかえって逆効果になるので、
はい、うん、
周りで見ていてちょっと調子に乗ってんじゃないって自分でいろんなことができそうな気持ちになって、有頂天になってるんじゃないっていうくらいの方が、
うん、
本人の能力は発揮できるし、
うん、
家族もより一人の家族として同じお互いが同じ家族として暮らしていけるんじゃないかと思います。
なるほど。普段先生はかかりつけ医とも連携があると思うんですが、
はい、
どのような点をかかりつけ医との連携で注意して、あるいは重要視していますか、
はい、
またかかりつけ医へのメッセージっていうのは、
いつも苦労していることで、なかなかかかりつけ医の先生の期待に応えられてい ない可能性があるんですけど、
はい、
かかりつけ医の先生にもし直接お会いする機会があったら、専門用語で、例えば近接記憶の障害とか失語とか失認とかっていうのをお書きいただいてもいいんですけど、うん、
はい、
それよりは、
うん、
こんなところを俺は心配しているとか、こんなところを私は家族のことで困っているのっていうことを紹介状に書いていただいて、
うん、
それをかかりつけ医の先生と専門医とで一緒に考えるのが一番いいんじゃないかと思います、
はい、
だからかかりつけ医の先生のメッセージとしては、遠慮しないで希望を書いてほしい。それは、
うん、
ずうずうしいこと言ったら失礼なんじゃないかっていうふうに 気にされるかかりつけの先生もいらっしゃ
そう
るん
です
ですけ
ね。
ど、決してそんなことはなくって、やってほしいことを言ってもらった方が、
うん。
専門医はよっぽどやりやすいと言いますか、
はい。
目的がはっきりするので、
う
診療もしやすくなりますので、どうぞ遠慮しないで希望をおっしゃっていただいて、で、かかりつけの先生は、生活を知っているのは私たちだっていう誇りを持っていただきたい。専門医はもちろん脳の中のことも詳しくわかるかもしれないですし、脳の血流の検査なんかもするんですけど、生活を知っているのはかかりつけの先生ですし、本当に認知症と療養するっていうのは、ちょっと熱があるけどお風呂入っていいのかしらとかいう家族の質問に答えるとか、好き嫌いが激しいんだけどどうしたらいいかとか、糖尿病がどうだとか、そういうことになるので、それはむしろ私なんかよりもかかりつけの先生の方がよっぽど知っているので、生活をサポートするっていうことではかかりつけ医の方が何枚も上手なんだっていうふうに自信を持って患者さんを見ていただけるといいかなというふうに思
な
い
る
ま
ほど。
す。
それでは最後に、今後の認知症医療に期待する部分というのはどういう点がありますか？
なるほど。私はやっぱりまだまだ病院に来て来なきゃよかったなっていうふうに思っちゃう本人はいるような気はするんです。なんか
なるほ
診
ど。
断を受け て
そうですよ
がっか
ね。
りしちゃうような。で、そうではなくて、まあちょっと認知症がっかりだったけど、病気だっていうのはショックだったけれども、でもまだまだいくらでも普通の暮らしができるんだっていうふうに思えるような医療であってほしいなと。ですからやっぱり安心と納得っていうのが他の全ての医療に共通するところですけども、認知症も同じで、認知症の人が診療を終えて帰る時には、受付のスタッフの人に笑顔で「なんかありがとう」って言ってもらえるような医療だであれば、それはとってもうまくいってる医療ですし、ご本人の QOL もかなり上げる医療だろうと思いますね。
なるほど、ありがとうございます。本日は貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。